Suzuki。
はい、前回はですね、興奮の桶狭間の戦いのお話をお聞きしたんですけども、
興奮だね、
いやよかったですね、
かっこよかったですか、ああいうのが好きですかね
ということで、
さんも、ね、
はい、その続きですかね、
はい、はい、じゃあその続きなんですけど、まあ、この後はね、その信長がそこからどのようにしてそのライジングしていくかっていう話なんですけど、
はい、
端的に言うとね、その幕府の中での地位を高めていくんですよ、まずは、
はい、やっぱそこに行くよ、
まずはね、うん、でそれをどうやってやっていったのかっていう話をちょっとしたいんですけど、
うん、
ちょっと遠いところから始まるんだけどね、僕はその信長がどうやって幕府の地位を高めていったのかっていうのの直接的なきっかけはね、
うん、
A6 の政変と呼ばれるですね、まあ、事件が実はその幕府の室町幕府ですね、
うん、
あのまだ室町幕府ありますからね、ちなみに、
うん、
戦国時代って室町時代の中にあるやつですから、
はい、
後期の方なんですけどね、
うん、
A6 の政変というまあ大事件が起こります、
うん、
この大事件が何かっていうのを説明する前に、
はい、
この A6 の政変につながるですね、
うん、
明王の政変っていうのが起こってるんですね、
はい、
これは信長が生まれる40年前に起こってます、
うん、
応仁の乱の25年後ぐらいかな、
うん、
に起こってるんですけど、
うん、
あの明王の政変っていうのが起こってる、はいはいはい、これ何かというとですね、家臣が、将軍の家臣が勝手に将軍を変えちゃうっていう、う
ん、そんなことできるんや、
事件が起こっちゃう、これありえないよね、だから会社で言ったらさ、社員が勝手に社長変えちゃうみたいな、これまあありえないじゃないですか、
なんか世にも奇妙な物語ですね、うん、
なんですよ、で、まあ、こういうことが起こっちゃう、でこれ何かっていうとですね、応仁の乱の後の話なんですけど、応仁の乱の前はね、まあ、全国を統治するものとして、
まあ、
将軍っていうのは一応振る舞ってたと、
うん、
でも実質的にはどんどんどんどん権力が落ちていって、で次には応仁の乱が起こってしまったという話をしましたよね、うんうん、応仁の乱が起こって戦国時代みたいなものに突入しても、
うん、
それでも一応依然として統治者ではあるわけですよ、やっぱり将軍っていうのは、
うんうん、
だからその国内の秩序っていうのをま管轄する存在ですよね、
うん、
彼はその将軍っていうのは仲裁するっていうのも彼の役割ですから、
うん、
将軍の役割ですから、まあ、それ秩序を担う存在としてまあ存在していたと、
うんうん、
で、まあ、細かいところちょっと省きますけど、
うん、
この将軍がですね、
うん、
10代将軍、
うん、
足利義稙っていう人がいるんですけど、
うんうん、
これがその一つ前の将軍の義弘という将軍の母親、
うんうん、
日野富子っていう人がいるんですけど、
うんうん、
この日野富子とあと細川政元っていうね、うん、これ細川氏ですよね、あの有力大名のね、
うん、
細川政元らによって廃立されてしまう、
うん、廃立ってどういうことですか、
要はその将軍じゃなくされてしまう、
はあ、引きずり下ろされる、
引きずり下ろされてし
まう、はい、
そして新たに11代将軍として足利義満を擁立する、
へえ、
ということが起こる、
はい、
でこれは何を意味するかというと、足利義稙、要は廃立されてしまった足利義稙の政治方針を改めさせるということが目的だったんですね。だから将軍による中央統治っていうものを否定してるわけではない、将軍がダメだって言ってるわけじゃなくて、足利義稙がダメなんだっていう話をして入れ替えたっていうことです。
将軍のシステム制度はそのまんま、ただその中に担っているそのプレイヤーを下ろすっていうことですよね、
はいはいはい、
システムを否定したわけではないです、
うん、でこれによって何が起こったかっていうと、
うん、
将軍が2人に分かれるみたいなことが起こるんですね。
配
立されたんだけど、要はまあ当然納得できないわけですよね、
うんうんうん、
でその当然その義種派の人たちもいるわけですよ。だからその義種派の勢力、この要は配立されたことが受け入れられない勢力の人たちと、新しい将軍である義澄との勢力とで、まあ将軍が2つ並び立ってるような状態になってしまうと。
はあ、そんなこと起こる、
う
ん、
そういうことが起こ
る。すげえな、はいはいはい、うん、
で新政権の方ですね、義澄の方ですね、義澄の方も細川政元っていう自分を擁立した有力守護大名、まあ、守護大名というか守護の人をですね、
うん、
と、まあ、連立的な政権を持っ 作ってるみたいな感じ、うん、要はすげ替えられたぐらいだから、うん、新しい将軍が力持ってるわけじゃなくて、うん、新しい将軍とその有力者が一緒に治めてますよみたいな状態で、うん、はい、それはそれで安定してたんですよ、
はい、
しかしこの細川さんがね、うん、内部分裂を起こしちゃいまして、うん、細川政元さんがね殺害されちゃうわけ。で細川政元が不安定になっちゃう、細川家が。それによってまた権力均衡が崩れていってしまってグダグダになっていくんですよね、
うんうんうん、
はい。でグダグダになっていったってことを覚えておいてください。
わかりました。
冥王の政変ということが起こったことによって、はい、今まで、うん、その将軍をすげ替えるみたいな、まあ、大それたことしなかったんだけど、
はい、
なし崩し的にそういうことやっちゃって、
はい、
で一回それがまかり通っちゃったんで、
うん、
なんかやってもいいかなみたいな空気がちょっと流れてる状態になって、
うん、前例ができる、
前例ができちゃった、
うん、
でこの前例がある状態で次に起こったのが A6 の政変、
はい、
はい、時系列でいうとだいぶ後なんですけど、
うん、
さっきの冥王の政変が1493年、
うん、
で A6 の政変は1565年なんで、
はい、
まあ、信長が31歳ぐらいの時ですね、
うん、
に今度はですね、有力大名である三好義継という人が将軍、その時の将軍が13代将軍なんですけど、うん、足利義輝を殺すんですよ、
う
ん、ついに殺しちゃうんですよ、
う
ん、家臣が、
うわ、
首相暗殺だ
うわ、
家臣が将軍を殺すとこまで行っちゃうわけです。
うわ、
それぐらい足利家の権力が失墜してるってことですよね、うん、段階的に失墜し続けてるってことですよね、
うん、
応仁の乱以降、
うん、
失墜し続けた、
うん、
でこれをね詳しく言ってもあんましょうがないんだけど、
うん、
一応ざっくり言うと、もともとねその有力大名であった三好長慶っていう人と、
うん、
この人はその畿内って呼ばれる、畿内ってなんて説明すればいいんでしょうね、まあその関西の方の、あの京都周辺のことを畿内って呼ぶんですけど、
はいはいはい、まあ、日本の中心、
中心、まあ、当時の日本の中心です、
うん、
はい、この畿内、
うん、
の有力大名であるこの三好長慶っていう人と将軍の足利義輝っていうのはたびたび実は敵対して衝突してるんですよ。戦ったりもしてる。この時点でだからその足利将軍がそもそも尊重されてないんだけど、
そうね、
うん、バチバチで戦ってた、
うん、
けれども一旦ね和睦を成立させて協調関係の下で勢力を広げていこうねっていう話になってた、
はい、
なってたんだけれども、この三好の方がですね、三好長慶の権力の方が、うん、また内部事情が不安定になっていったんですね、
うんうん、
三好長慶が死んじゃって、
うん、
その後継者でいる三好義継という人がまだ幼かったんですよ、
うんうん、
で不安定になっちゃった、うん、でその不安定になったことに乗じてですね、将軍がこれチャンスじゃんって言って、また将軍に権力を寄せていこうとした、
はい、
でこの権力に対して三好氏が反発するんですね、
はい、
反発して殺しちゃうんです、
将軍をね、
うん、将軍を殺しちゃう、
知ってるよ、
うん、はい、
やばいね
っていう状態が起こると、
うん、はあ、ぐちゃぐちゃや、
うん、だから中央政界でこういう血みどろの争いが同時に繰り広げられてるっていうことですよね、うん、
はいはいはい、
う
ん、でもこれもなんか殺す気があったのかなかったのかで諸説分かれてるんですけど、
うん、
この まだ幼かった三好義継の勢力と、
うんうん、
松永久秀ので結構知ってる人は知ってると思うんだけど、松永久秀っていう人の息子である松永久通っていう人が事件を起こすんですね、
うんうんうん、
で朝午前8時頃に1万人の軍勢で義輝のいるですね、足利義輝将軍のいる京都御所っていうところを包囲するんですよ、
うん、
で義輝自身も応戦して戦うんですけども、
うん、
まあ少人数だったのでいかんともしがたくてですね、昼頃にはまあ自陣に追い込まれるというか、まあ切腹なのかなこれね、追い込まれていくわけですね。義輝はなんかどうやらこれも諸説あるんだけどね、めちゃくちゃ強かったらしくて、だいぶ相手を戦って倒したらしいんですけど、まあやっぱり多勢に無勢で負けちゃったってことですね、はい、まあ、こういう事件が起こりまして、この影響でですね、まあ、将軍殺害ってい
う
のはまあすげえことなんですよ。
衝撃ですよね、
うん、衝撃なんです。当時の人々にとって衝撃的な事件で、これは非常事態だったんだよね、うん、で、さらにですね、この政変直後にこの三好氏っていうのは将軍義輝の弟である足利義昭、
うん、
まあ、当時出家してたんで足利義昭とは名乗ってないんですけど、
うん、
この人も殺そうとする
、
うん、しかしながら三好氏の中でも次の将軍を誰にするかということで意思統一ができずにですね、内部で抗争しちゃう、
うん、
で このようなまあ構想の木を狙ってですね、まあ、義昭弟ですね、うん、殺された将軍義輝の弟の義昭は、うん、今の奈良県である大和国っていうところですね、うんうん、に脱出して、
はいはい、
まあ、逃げていくと、はいはいはい、まあ、その後滋賀県とかに行ったりするんですけ ど、はい、そしてこの義昭が各地の大名に対して自分を率いて京都に登って、うん、この三好氏を倒してくれと、うんうん、いう話をするわけです、
うん、
でこの呼びかけに応じて中央に進出していったのが信長なんです。
ある意味その将軍家、この義昭って室町幕府の最後の将軍なんですよね、
はいはいはい、
でさっき深井君もずっと言ってきたように、はい、もう落ち目なんですよ、
はいはい、
落ち目、
はい、
落ち目 で自分がそのリーダーになったところで、うん、誰か俺を助けてくれと、
うん、
誰か俺の呼びかけに応じて上洛一緒にやってくれというふうに呼びかけたところ応じたのが信長、う
ん、はい、それで行ったんですね、
はい、逆に言うとね、この永禄の政変が起きてなければ信長はそういう中央政界に進出するチャンスなかったと思うんだよね。
そうか、うん、
だからすごくこれラッキーだったし、うんうんうん、彼の決断の中でもかなりでかい決断の一つだと思うわけ。
うん、
義昭と一緒に上洛するっていうのは、
うんうんうん、
まあ結果的にこれ成功することによって彼はね、その副将軍みたいな立ち位置まで上るわけですよ。
なるほどね、そっかそっか。はい、そうか、そこで成果出したらその立ち位置がもらえるっていうメリットがあったから一旦ですかね。
まあ、メリットがあるからですね。まあ確かにそうです。
はい、
で、この時ね、もともとその一緒に上洛しようぜって呼びかけてるのは信長だけじゃないわけ。
うん、
他にも越後のね、上杉謙信とかね、
うん、
あと越前の朝倉氏とかね、うん、あとは若狭武田氏っていう人も、これはあの甲斐武田と武田信玄たちとまた違う人だと思うんだけど、
うん、
若狭武田氏とかですね、
うん。
あと六角氏っていう人もいるんですけど、うん、いろんな人頼るんですよ。
うん、
頼るけどなかなか相手にしてくんないわけ。
まあそうだよね。
そんな気がするんですよ、
う
ん、普通は。
そうそうそう。
で朝倉義景っていう人をね、頼るんですよ。
うん、
で頼って、うん、まあ、その実際に朝倉氏のところに住んだりするんだけど、
うん、
義昭が、
うん、
なかなか一緒に上洛してくんない朝倉義景、
うんうん。
でしょうがなく信長に頼ったって感じ。
まあね、勝ち馬じゃないしね。いや
本当にそうそんな気がするんですよ、普通に考えたら、
うん、まあ、あとね、
はい、
みんな自分のとこで精一杯なんだよね、
う
ん、
ですよね、まあ、さっきの話だとその領土が取られるとか、
そう、だからその軍団率いて他のところ行くっていうのはものすごいリスクでもあるので、
ですよね、
うん、それを決断するかどうかっていうのはかなりね、やっぱり、
うん、
まあ、今の経営でいうところの結構でっけえ投資判断みたいなのと一緒なんだよね、
うん、
これに投資するかどうか、
うん、
だからすごい勇気のいることなんですね、
うん、
で信長はちゃんと自分の地元であの結構ね、あの支持を固められたし、確かに落ち目ではあるけど権威ではあるんですよね、まだその将軍っていうのは、うん、
はい、
自分はまだその力はあるけれども別に権威はないんですよ、まだお墨付きがまだない状態なんですね。お墨付きのない権力っていうのは、まあ、ただ単にまあ物理的な力に過ぎないので、うん、それをちょっと自分にお墨付きをもらおうとして誰も拾わなかった石をちょっと拾いに行ったっていう感じかもね。
いやそれはね、うん、もうもらってんのよ。
あ、そうか、
お墨付きはすでに義輝からもらってる。
あ、そうなんだ、
うんうん、義輝がすでにその尾張国主として彼を認めてしまっていて、
うんうん、
でその後に義昭っていう、その義輝が殺されたよね、でその後義昭が出てきて、
うんうんうん、
その義昭について上洛しようとしたのが信長だった、う
ん、あ、なるほどなるほど、
っていう構図なんですけど、うん、信長はね上洛するって言ったけどできなかったんだよ、実は一回。
あ、そうなんですか。
ややこしいんですけど、一回失敗してんですよ。なんでかっていうと、そんな場合じゃなかったんですよね。将軍義昭が上洛をこう信長にこう言いに行った時期っていうのは、
うん、
信長はね武田信玄と斎藤辰興とかと戦ってんの、
うんうんうんうん、
だからそんな場合じゃなかった、
うん、
行きたい行きたいけどそんな場合じゃありません、うん、みたいな話を将軍にしてる状態、ここね、
はいはいはい。
でまず武田信玄たちと、なんで武田信玄って相当やばい人なんですけど、甲斐の虎と呼ばれてるめっちゃ強い人なんですけどね、
はいはいはい、
この人となんで対立してるかというと、
うん、
斎藤道三と織田信長はもともと武田氏と対立してるわけ、この同盟が 別々で対立してた、
うん、
だけど斎藤道三が死んじゃったじゃん、
うん、
だから単独で対立しないといけないっていう話になっちゃって、はいは
い
は
い、うん、
は
い、やばい。
だけども武田信玄って上杉謙信っていうもう一人すっげえ強いやつがいるんですけど、
はい、
それと戦ってたから、
はい、
織田信長と和睦するんですよ一回。
ああ、なるほど。
けれどもその美濃の斎藤氏が斎藤道三が殺されて息子のとかその孫の代になった時に、うん、その美濃の斎藤と戦うっていうことが、うん、そしてそれの国境地域に勢力を広げていくということがですね、うんうん、これがまた甲斐武田と利害が一致しなかったんでね。
なるほど。
またこの和睦がなしになってまた対立することになるんです、
はい、なるほど。
こんなんばっかなんですよ。
ずっとやってますね。
はい、
はい、
だけなんかこうなんつうんですかね、複合的な要因で戦ってることになるよね。
うん。
でこの構想の真っ只中にあったので、うん、義明の天下再興活動って呼ばれるんですけど、その要はもう一回天下を取り直そうっていう活動にやりたいんだけどできませんっていう話をしてるんですね、
うん、
で義明は、うん、あの将軍ってほら争いを仲裁する権威を持ってるじゃないですか、
はい、
まあ、この時点で将軍じゃないんだけど、
はい、
この義明は頑張って仲裁するんですよ、うん
う
ん、
お
だから織田家と斎藤家の両家の和睦のために奔走して和睦させることに成功するんです、
うん、
でしかも武田とも同盟案を、うん、が出てきて、
うん、
武田氏とも実は同盟を結ぶことに成功するんです、
うん、
これによって敵対勢力ってね一旦落ち着くんですね、
はい、
落ち着いてあこれで上洛できるぞってなるところまで義明自身が頑張るんですよ、
うんうんうん、
義明自身が頑張ってさ上洛するぞっていう時に、うん、信長がやったのが、うん、やっぱ美濃と戦うってことなんですよ、うん、それで上洛できなくなっちゃう、うん、また
へ
意味不明だと思いますけどね、はい、でちょっとその美濃と戦争続行した理由とかもちょっと説明するんだけど、
はい、
その前にその義明がいろんな戦国大名に上洛を呼びかけたっていう話をしたじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でこの上洛をするっていうのは当時の戦国大名たちにとってどんな感覚なのかっていうところをちょっと一回説明しておきたいなと思うんですよね。まずですね、将軍の立ち位置ですよね、
うん、
将軍の立ち位置っていうのは足利義輝の時点、
うん、
殺されちゃった将軍ですよね、
うん、
権力基盤はまあ当然ですけどだいぶ弱まってるわけです、
はい、トラブりまくってますからね。
トラブりまくってますし応仁の乱の後だし、
はい、
ね、明王の政変とかで段階的に弱くなってたわけじゃん、
うん、
そして永禄の政変が起きて殺されちゃうわけだから、うん、まあ、殺される直前のこの義輝っていうのはめちゃくちゃ弱まってる状態ですよね、
うん、
で元々は各国の守護が在京してね、
うん、
京都にいて将軍を支えているっていう状況だったわけですよ、
うんうん、
で将軍って軍事力持ってないからほとんど、
うん、
2、3千人ぐらいしか兵士持ってないんで、
そうなんですね、はい、招集しないといけないもんね。
そう、人に支えてもらわないと生きていけないんですよ、うん、元々、
はい、
でこの生きていけないっていうので、支えてもらってた人たちがそれぞれの国に帰っちゃったんで、
うん、
だから上洛してくれっていう話をしてるわけですね、
うん、
自分を支えるために上洛してくれっていうことを自分の家臣たちに言ってる状態ですよね、
うんうん、
けど家臣たちはその自分が家臣であることを半ば忘れ始めてる状態ですよね戦国時代だから、
うん
うん、で家臣たちも気持ち的にはね、うん、本当は行きたいわけ、
うん、
一応家臣だし、
はい、
その面目も立つしさ、
うん、
家臣として頑張ったぜって、ね、もういうのもできるしね、
はい、
うん、行きたいんだけど、うん、やっぱり自分の国がそもそもめっちゃ戦争してるから、
はい、
それを置いといていくっていうのはなかなか難しいことなんですよ、
は
い、
そりゃそうだ、うん、
まああれだよね、その短期的に自分の国の方が一番クリティカルだよね、
うん、そうだから
そうだ、
なんか、うん、イメージで言うと、うん、週6日で働いててそれでギリギリで生活できてる人が、
うん、
新しい仕事を増やせないみたいな話と一緒で、
うん、そうだよね、
あの、むずいんですよ、
むずいでしょうね、
それが週2日で働いて生きてますみたいな人に、じゃああと3日間働いてくださいってのはできるわけじゃないですか、
うん、
だけどみんなそれができないっていう状態だったわけ、
はい、
とはいえ戦国大名からすると自分が守護の地を奪って大名になってる人たちがほとんどなわけなんで、自分を大名として認めてくれるのは将軍だけだから、将軍と仲良くしたいっていうのはやっぱあるわけですよ、
うん、ちょメリットはゼロではないんですよね、
ゼロではない、
そうそうそう、
そう、
ただそのあくまで長期目標的にそれはメリットが得られるというのがあって、短期的にはちょっと毎日のキャッシュを稼がないといけないみたいな、
その
状態ですね、
そうそうそう、はいはい、そういう気分で将軍と接してるんですよ、うん、
はいはい、
そうなんですよね、だから本当はやんないといけないの分かってるけど、目の前が大変すぎて手伝えないみたいな感覚で上洛について挑んでる感じなんですよね、
はいはいはい、
なんかそれ仕事の中でも結構あるよね、
う
ん、
よくある
あるある
よくある、
しかも、うん、例えば武田家とか上杉家とかっていうのは、
はい、
関東管領管轄地域なんで、
はい、
ほらあの室町幕府って畿内しか治めてなくて、
はい、
それ以外のところは分割統治してて、
はい、
他の人が治めてるよって話してたじゃないですか、
そうだそうだ、
ってことはその室町幕府に尽くすみたいな感覚って結構弱い、うん、
はい、
ですよね。
そりゃそうだ、
はい、管轄地域外なんで、
はい、
なんで上洛するメリットってさらにちょっと低くなってるんですよ、
うん
うん、その別にね京都に行って何かその中央政界に関わって何かそこで何か利益メリットを得てきたわけでもなく、
うんうん、
まあ、あるだ、まあ多少あると思うけれども、うん、在京の守護とかに比べてももうさらにそういう、 こう京都に対して上洛に対してまあメリットは相対的にまあ薄いっていう感じだよね。
まあ上洛に対しての戦国大名たちの気持ちっていうのはまあその場所によってそういうふうに違いはするものの、基本的には将軍を無視はしたくない、
うん、
で自己の利益になるんであれば働きかけにそうやって応ずるっていう意思は持っている、うん、ただ実際やりたくてもなかなかできないっていうのが彼らの気分なわけです、
うんうんうんうん、
で信長も当然そういう気分なわけですね、
うん、
で信長はその自分のところでめちゃくちゃ戦争してますから、
うん、
その戦争してるっていうのが やめばいけるよっていう話を義明としてて、
うん、
義明が頑張って和睦を結ばせたと、
うん、
じゃあいよいよ上洛これでできるだろうっていう時になぜかやっぱ戦争するわっつって戦争してるわけですよね。
そこなんで、
はい、でこれなんでなのかっていうことなんですけど、これを理解することがね結構戦国大名を理解することに最も近づくかなと思うんですが、
はい、
信長はね、
はい、
将軍がね、
はい、
まあまあって言って治めたところで、
はい、
彼らがやんないといけないのは自分の領地を守ることなんです、
はい、
そして家臣団に安心を与えて、
はい、
自分に使い続けさせることなんです、うん、
食わせることなんだよね。
そう、
うん、
それができるんだったらやるしできるし、うん、上洛できるし、うん、できないんだったらできないんですよ、
まあ、優先順位がね、
うん、あるから、
うん、
でこの時は和睦を結ばせたんだけど、
うん、
その和睦がやっぱりね信頼できないってことだと思うんです。つまり、
うん、
よしこれで食えるってなったわけじゃないってこと、
はいはいはい、
これで安心ってならなかったってことです。
ならないですね。
いつか必ず斎藤氏と戦う必要が出てくるであろうと、
うん、
やればやっぱり今はその上洛をするよりも、
うん、
こっちの方がメリットがあるというふうに彼は選んだということだと思います、うん、
まあね、
これはメリットデメリットの合理的判断なんですね、
うんうん、そんな気がする。
気持ちとしては上洛したい、
うん、
だけどメリットデメリットで比べていくと、
うん、
今はやはりこちらを選択した方がいいという合理的判断をして、
うんうん、
泣く泣く彼は斎藤氏との戦闘を続行することを選んだんじゃないかなというふうに思います。
実際やっぱ当時の大名とかにとって、まあ、当時、まあ、さっき深井君が言ったように、まあ、将軍でちゃんと仲裁したりとか、
うん、
紛争解決する機能が、まあ、期待されてたわけなんですよね、
うん、
もちろんある程度は機能してました、
うん、
機能したんだけれどもやっぱ結局紛争解決とか、まあ、なんか裁判するにしても、まあ、時間かかるし、
うん、
時間かかるしお金もかかっちゃうし、
うん、
それよりもなんかこう他の国との間で領土紛争を自分たちで解決したりとか、まあ、時によってまあちょっと侵略したりとか、
うん、
領土をどんどん分取ってその家臣たちに配っていった方が早いんですよ、
う
ん、
そうね、
そっちの方が効率的なんですよね。だからそれがある種なんか戦国時代の構造みたいな感じですよね、
うん、
どんどんやっぱ結局土地を取っていった方が自衛という前提の中でですよ、
うん、
取っていった方が、うん、まあ最終的には支持が固まるっていうことですよね。両国の支持が得られるということなんですよ、
うん、
その第三者にこう朝廷をお願いするっていうよりも、
うんうん
うん、まあ土地取って家臣に与えるって言っても、
うん、
その場にいる人たちをそのまま家臣にするって感じですね。
なるほど、
どっちかっていうと、
そうだよね、確かにね、
うん、自分の家臣に土地を新しく与えるっていうことをやり始めた人はほとんどいないです、
うん、
この時代に、
うんうんうん、
たまにいるんですけど、
うん
うん
まあ、ということでですね、
はい、
まあ、そういう理由で気持ちとしては上洛したいけどできないっていう状況が続きまして、
はいはいはい、
まあ、これによって、まあ、信長は完全にメンツを失うんですね、
うん、
天下のはなんか笑い者になるみたいな感じで世間から長老されたっていうふうに書いてあったんだけど、
うん、
まあ、そういうメンツを失ってでもやっぱり戦争続行した方がいいということを彼はまあ決断したわけですね、う
ん、まあまあでも理解できますね、
うん、
今の話を聞くと
けれども、まあ結果的に彼は最後上洛してるわけです、
うん、
だからこの美濃との戦いを収めた後に彼はそのリベンジとして上洛をして義明を将軍につけるということを成功させるのはやっぱりこの時に気持ちとしては行きたかったのに実際問題で行けずにすげえ嫌だったんだと思う。メンツ失って、
うん、
でマジで生きてって思ってたから行ったんじゃないかなと思います、
うん、なるほどね、
はい、
はい、
で美濃と戦いなんですけど、
うん、
まあ、8年続いたやつだよね、
はい、
これ、
うん、
この美濃との美濃斎藤氏のですねどうやって集結させたかっていうと、
うん、
斎藤家の重臣であった三人衆って呼ばれてる人たちがいるんですけど、
うん、
この人たちを裏切らせることによって戦いに勝ちます、
うん、 裏切らせたんや。
はい、
はい、
これ33歳ぐらいの時ですね。
うん、俺らと同じぐらいだね今。
そうだね。
すごいな。
この頃から天下布武っていう印鑑を使うようになるんですね。
はいはい、
これは天下布武っていうのはまあ冒頭の1回目かなんかに言いましたけど、うん、信長がいわゆる日本全国の統一をするという意思を表明していたのではないかというふうに一昔前は言われていた。
はい、
最近ではそういう意味ではなくて、うん、この時の状況を鑑みると義明の上洛を手伝って、うん、畿内を義明の将軍権力によって治めるという意味ではないかというふうに言われている。
うんうんうん、
だからこの布武の武っていうのは武家の武であると。
うん、
その武家の統領である義明を将軍につけて、畿内天下っていうのは日本全国のことではなくて畿内のことであると。
うん、
この畿内っていうのを統一して治めるということをして、まあ、幕府権力というのを回復させるんだという意味で使われているんじゃないかという説が、まあ、最近言われてるんですけど、うんうん、まあ、人によってはいややっぱりこれは天下統一のことなんだと言ってたりだとかですね、まあ、人によって分かれています。うんうん、
なるほど。
まあ、実際は自分は天下統一できるかもしれないっていう力の実感が伴ってそこがあのビジョンとかに結びついたという、
うん、
なんかそれもいろいろ説はあるみたいですよね。
うんうんうん、
なるほど。
という状態ですね。
はい、
はい、ちなみにそのこの時の天下でやる畿内っていうのがどこの国のことかっていうと、
うん、
今の京都奈良兵庫大阪ら辺ですね。
うんうんうん、
当時の大和国とか山城国とか摂津とかですね、
うん、
高知かな、これ、
うん、
川内と書いて高知ですね。うん、あと泉とか、まあ、そういうところですね。
はい、
はい、で上洛を表明して畿内平定に向けて動き出す信長というところですね。
うん、
はい、最初義明派閥の大名たちをまとめ上げて、はい、
うん、
これを織田領国に併存していきます。で他の大名っていうのはやっぱり信長ほど多分余裕がなかったんだと思うんだよね。だから上洛できなかったと思うんですよね。
はいはいはい、
畿内の大名は多分みんな一応信長のように上洛するチャンスはあったと思うんですけど、うん、
はいはい、
ちょっと遠い上杉とか武田とかはやっぱりちょっと上洛難しかったかなと思うんですよね。
うん、
遠くて、うん、かなりいろんな敵を倒しながら進まないといけないみたいな状態になっちゃうんで、
あと織田も、あ、その分もう美濃は落としたんだったっけ。
うん、落としてから
そう、
そう、あの、うん、やった。
で美濃もあの尾張もその土地としてはめちゃくちゃ石高が高いんですよ。
うん、
で結構あの豊かな土地で、あの経済の基盤がやっぱできたっていうのも一つ大きいですよね。そうそう、
人口とかも、うん、要は畿内の人口が圧倒的に多いんで実は、
うんうん、
この畿内の近くの美濃とかね、うん、抑えたりしていくと、うん、すごくなんていうか強いんですね。
なるほどなるほど。
畿内っていうのは、まあ、人口が多いもののめちゃくちゃ細かくいろんな人で分かれてるわけです。
はい、
だから人口が多いけど密度も高いけど、
うん、
国がちっちゃいわけ、
うんうん、
で一つのでっかい勢力がない状態、
はい、
ここにそのそばの美濃っていう国で、うん、結構人口をいっぱい抑えた信長が、
うん、
あの義明派の人たちをどんどんどんどん自分の陣地に入れ込んでいって、うん、拡大していくとやっぱ最大勢力になっていくんだよね。
なるほど。
また遠征するのにももう物資を、ね、兵隊をちゃんと築いて物資をこうなんか流していくルートをちゃんと作らないといけないし、
うん、
ね、兵士とそういうなんか 馬にしてもね餌の一緒にこう持っていかないといけない、
うん、
けなかったりとか。
なるほど。
とにかくもう戦争に金が必要だっていうことですよね。
うん
うん、金がやっぱ経済力がないとなかなかうまくこう戦争にできない、あるいはその遠いところに打って出かけていけないっていうのがやっぱ現実問題としてあったと思います。うん、
なるほど。じゃあもう結果的に美濃落として正解だったっていうことになりそうですね。
あ、まあ正解というかすごく良かった。
良かったってことですね。
はい、
うん、
すごくいい状態ですよね。うん、で、まあついに義明と信長は京都に入るんですよね。まあいろんな敵倒しながら進んでですよ。
はい、
そして味方は味方に入れながら敵を倒しながら進んで京都に入って、
うん、
将軍を殺した三好氏っていうのの軍勢を攻略していって。でついには畿内平定を成し遂げるわけです。
うん、
で成し遂げたら、まあ、本当義明が今度将軍になれるということなんで、うん、朝廷に働きかけてですね、
うん、
まあ、朝廷の方でもそういう情勢を受けてですね、まあ、征夷大将軍として義明を任命すると、
うん、
いうことが起こると。
うん、
でこれもすごい功績を信長が挙げたことになりますよね。
うん、
将軍につけてあげてるわけなんで、
うん、
将軍からめちゃくちゃ感謝されて、うん、功績あるから君はまあ副将軍か慣例っていうのナンバー2の格につくようにっていう風に、
うん、
まあ、求められるんですけど、これを辞退するんですよね。うん、
辞退するよ。
うん、で代わりに堺とか大津とか草津とかに代官を置くことを願い出るんですけど、まあ、ここら辺はまあその港なんですよね。
やっぱ当時って港あればあの経済圏ができるし、うん、物資調達ができるので、もう港があればもうあのキャッシュが 入るっていうか、うん、あの認識ですよね。
で、うん、まあ従来の通説だとこの義昭政権っていうのをその信長が傀儡として扱って実質の権力を信長が握っていったんだ、マリオネットだみたいな、義昭はマリオネットだみたいな言い方がされてるんだけど、うん、まあ、必ずしもやっぱりそうではなくて、うん、ちゃんと義昭主体でいろいろ行われていて、うん、信長はサポートに徹していたみたいな説が結構最近のやつですね。でこの時もその通説だとね、うん、信長っていうのがこの時点で権力交代に向けて革新的な動きをし始めてるんだっていうことが言われてるんだけれども、うん、まあ、そういう話ではなくて、うん、今までそもそもその将軍の権力は弱くて、うん、実権を握ってたのはそばにいたその有力守護だったわけじゃないですか、うんうん、その構図を引き継いでるだけだっていうふうに最近言われてます、
ね、うんうんうんうん、そうだね、もう既存のシステムの中でっていうことだよね。
だからめちゃくちゃイノベーターだっていうふうに言われてんだけど、まあ、そうでもねえっていうのが最近の説なんですよ。
ショック、う
ん、これ読んでて本当疑問だったんだけど、うん、本郷和人さんという方もおっしゃってた
り、ね、
あの、うん、同じこと言ってたって言ったらめちゃくちゃ僭越なんですけど、はい、凄まじい学者さんなんで、うんうん、その信長のことを昔はね、うん、めっちゃすげえ革新者だって思っていう歴史の作り方をしてた、
はいはいはい、
日本史が、
うん、
で比較的最近の研究っていうのはいやそうじゃないと、
うん、
彼は普通だったんだっていうことを言ってるんですね、
うんうん、
で僕はそれをどっちとも確かに見た時に、はい、もう一つの疑問が浮かぶんだよね、
はい、
じゃあなんでこの人が天下統一直前まで行ったんだって話なんですよ、彼が普通だったとしたら、
う
ん、
本当にそうだ、
うん、はい、それ本郷さんも同じこと本に書いてて、
そうだね、
まあ、そうだよねと、
はい、
普通じゃないんだよねやっぱ多分、
うん、
運もいいし、はい、実力もあるんです、
うん、
彼はで決断すべきところで決断してるんです、
うん、
それは絶対あるんだけれども、うん、そのめっちゃイノベーターかって言われたらそうじゃないっていう話だと思います、
うんうんうん、
つまりそのこの後も説明するけど楽一楽座とかね、
うん、
あの彼がその経済政策も革新的で軍事政策も革新的でとか言われてるけど、うん、全部もともとあったんですよ本当は、それをちゃんと新しめのやつを踏襲して、
うん、
いい感じで経営しながら要所要所でちゃんとした決断をしていて、で本人が強かったってい う,、う
ん、そう、もちろんそれだけでもすごく強いんですけれども、うん、若干こうめちゃくちゃの天才イノベーターっていう感じではないんですよね、
うん、
で彼のいろいろあの素晴らしい決断が重なって、それがちょうど時代の歯車、時代の構造の歯車にカチッと噛み合ったっていうような印象はありますよね。
だから天才というよりはラッキーな秀才みたいな感じです、う
ん、
う
ん、まあでもちゃんと優秀な人って感じですかね。
ちゃんと優秀な人ですね、
きっちり優秀なんですね、うん、
はい、
あなるほど、
はい、ということで、はい、まあ、この時点でその自分が将軍を押し上げてあげた、うん、でその押し上げてあげた将軍とその人に認められている自分っていう形で幕府の中ですごく重要な立ち位置として振る舞うようになります、
うんうんうん、なるほど、はい、なるほど。
でこのあとこの将軍と実は対立するようになるんで、それが次回ですね。
ちょっと待って、もう対立しすぎじゃないですか、うん、みんな
戦国時代な
のなんか、うん、やれ弟を殺しただのさ、うんうん、対立しただの裏切っただのやっぱり攻めるだの、うん、
喧嘩ばっかだよ、
うん、すごいな。まあでもその中で立ち振る舞いがうまかったっていうことなんですかね、
うん、まあそこの中でね生き残るだけでも相当すごいと思うけどね。
まあね、そうか、だから生きてるだけですごいっていうことですね、
うんうん、生きてればいいって
あら、これはまた LINE スタンプ売れるぞ、うん、これなるほど、そんな感じですかね。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。